フジロックでは持ち豚を食べることを毎年守ってます。この番組は私ジッペ FM のナビゲーター成田まさみがフジロックフェスティバルについて語るラジオ番組トーキングルージンのポッドキャスト版です。ここではこれまでのフジロックについて時系列で振り返っていきます。早速いきましょう。始まり始まり、今日は2005年から2009年までのフジロックフェスティバルについてお話ししましょう。大自然の中で行われるフジロックですから、自然の影響を大きく受け、それを体験するのもフジロックなんですが、2005年は前の年に新潟県中越地震が起こり、復興の中での開催となりました。この年のフジロック、またね、ひどい雨だったんですけれども、その復興のことも含めてね、一日県っていうのも復活したというね、そんな年でして、ただね、その、大雨だからこそ、こういう瞬間が見られたっていうね、そんな名場面もありました。これはね、私個人としてはフジロックの歴史に残るもう名ライブの一つだと思っております。この頃にジプシーアバロンっていうね、ちっちゃいステージ、丘になってて、その芝生に座ってみるステージで、ひまわりの花がね、あちらこちらに飾られてるほのぼのとしたステージに、元フェアグランドアトラクションのボーカルのエディ・リーダーが登場しまして、で彼女はその他の日にもっと大きいステージとかもあったんですが、ここにも出ましてね、ただこの時にもう一曲歌うごとに雨の勢いがもう増していって、土砂降りだったんですよ。ところがエディ・リーダーのライブが良すぎて感動しちゃって、誰もそこから離れられないわけです。もうみんなずぶ濡れで。で、そんな中、ラストかな?もう披露したのが、パーフェクトですよ。大名曲。もうバンドも、私たちも、もうオーディエンスね、私たちも、スタッフも、みんな大雨の中、大合唱で、踊りまくって、これはね、自然の中でのライブの醍醐味だなと思いましたね。はい、この年だったからこそ、あったライブですね。でね、2006年に移ると、グリーンステージのヘッドライナーにフランツ・フェルディナンドが登場した年でした。これはね、当時ね、結構賛否両論があって、私はいいなと思いましたけどね、なんかこう2000年代っぽいなっていうか、でホワイトステージはシザーシスターズが鳥になったりとかね、そういうこの時代を感じるようなラインナップでしたね。なんていうんですかね、そのこの年、このぐらいになってくると、フジロックもアーティストありきではなくて、そのフジロックを楽しみたいから行くみたいな参加者が多かったような気がします。会場がね、すごいよくできてて、入場のそのエントランスゲートをこう入って、一番大きいグリーンステージとかね、そのレッドマーキーとか、その食べるとことか突き進んでいくと、キッズランドっていうね、子どもたちが遊べるエリアがあったりとか、でその後に小川がねあって、サラサラのね小川に実際ね入ることができるんですよ。足をつけるっていうのかな。で、そこで涼めたり。で、そのすぐ、その橋渡ったところがホワイトステージですから、そこでね、漏れた音を聞きながら、ご飯食べたりとかね、して。で、さらにね、そこから奥にはまたフィールドオブヘブンとか、新しくできたステージとかがどんどん奥にまたあったりとかして、だから行けば楽しい。だからその、たまたま見たバンドのライブが良かったっていうことがね、よくあって、その、ステージ同士の距離もあるから、本当は何時からお目当てのバンドが始まるんだけど、だけどなんかもう夕日も綺麗だしこっちでいいよねみたいな、そういう楽しみ方ができるっていうのがね、このフジロックフェスティバルなんですよね。はい。で2007年になると、 キュア、ビースティーボーイズ、ザ・ケミカル・ブラザーズが、ヘッドライナーの年ですか。あ、キュアの前はミューズだったんですね。このミューズのライブもうむちゃくちゃやばかったですけれどもね。あと印象に残っているのはミーカとかかな、レインボーのサマーニットで登場して、色とりどりの風船があちらこちらに飛んでいったりとかして楽しかった。あとね、ザ・バード&ザ・ビーっていうね、二人組ですけれども、ボーカルは稲良さん、もう本当にもう鳥のような素敵な歌声です。そしてもう一人、サウンドの要がグレッグ・カースティンですね。今をときめく名プロデューサーです。リアム・ギャラガーもこの人とタッグを組んで今成功してるっていうね、それがバード&ザ・ビーですね。フジロックこの年来てます。で、2008年、この時はマイ・ブラッディ・バレンタイン・アンダーワールド・プライマル・スクリームがヘッドライナーの年ですか。なんですが、私はですね、なんと、仕事が重なり、初めて大阪と苗場を日帰りしたという、そんなフジロックでした。6時間かけて、苗場フジロックの会場に行き、5時間滞在し、6時間かけて帰りました。そこまでする必要があるのか、あるんです。そこでね、唯一見れたライブが2つ。1つはね、ゴティエ。ゴティエはラジオでかかりまくってたでしょ？てんててててんてんてててててててててててですよ。ゴディエはね、この人ね、ライブ見たらね、実際すごかったです。ドラムもキーボードもパーカッションもあらゆる楽器をね、彼一人で全てこなしてしまうっていうね、そういうマルチプレイヤーの方ってね、なんかすごいなと思って、見られてよかった。あとはね、アジアンダブファンデーションをね、走って見に行ったんですね。そうそうそう。あとはなんか和牛の赤ワインニートが食べて帰ってきたっていうのが、なんだかんだ言って楽しんだのが2008年。誰かこの年楽しんだっていう方いたらメッセージ送ってください。知りたいです。そしてラスト、2009年です。この時はね、トリガー3日目にウィーザーが出てきまして、1曲目にね、アンドオンザスウェーターソングをやりまして、会場からどよめきが起きたっていうね、はい、これすごかった。そして1日目がオアシスだったんですが、この直後にノエル・ギャラガーが脱退します。なのでまさかのフジロック、このライブが見納めとなるんですね。そう考えると2009年、オアシス見られた方はラッキーですよね。私ね、どうなったっけかな、見たんだ。なんであんま覚えてないんだ。はい、だけどこれ以上にね、またね、特別な年になったのがですね、2009年といえばですね、この年の5月にミスターフジロック、今和の清志郎さんがお亡くなりになりまして、そんな今和の清志郎さんに捧げるトリビュートライブというものが行われました。で、もちろん、彼のスペシャルバンドナイスミドルが、登場して演奏して、でそこに小本博人さんとか、あとなぜかブッカーティーとかね、ウィルコ・ジョンソンとか、そういった面々も参加しての、ライブだったんですけれどもね、清志郎さんといえば田舎へ行こうのね、フジロックのテーマソングを作られたりとかね、あと自転車乗ってフジロック会場来たりとか、そういうね、フジロックを愛していた、そして、フジロッカーズも愛していた清志郎さんをみんなで忍びました。ということで、フジロックいかがだったでしょうか。次回は2010年から2014年について語っていきたいと思います。また3月20日日曜日の深夜11時30分からは、地上波ラジオ ZIPFM でこのポッドキャストを全部ギュッとくっつけた特別番組、トーキンクルージンを放送いたします。そちらも聞いてくださいね。成田まさみでした。